ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日も少し照明とか悪いんですが、まあ、こらえていただいてですね、今日は中東の話、まあ一段落しまして、この、いつも私のブログにはコメント寄せていただいてるんで、まあ昔はね、コメントに非常になんていうか、まあ敵意があるってなんですけども、なんだ武田はとかいうのがありましてね、いや、まあ、ブログってのは別に、ご自分が読めたくなきゃ読まないで、聞かなくていいわけですから、なんでそんな嫌な人のことを聞くのかなと思ったりして、まあ、時にはムカッと来たりなんかしてたんですけど、最近はだいぶ私も穏やかになってきたのかどうか知らないんですけども、コメントをいただける人と会話をしたいっていう気持ちがあるんですね。いろいろ質問も受けてるんで、質問もですね、その内容によっては答えたいと思うんですけど、質問はこうなんか印象に残らないっていうこともあってですね、こう、自分の喋りたいことよりか、どっちそっちの方にこう、気持ちがいかないっていうところがあって大変に失礼いたしました。この前ね、7年前に武田が言ってたことと違うじゃないかっていうことで、年金のことですね。まあ非常に詳しく、7年前と今の私の考えと、どこが違うかっていうのを、非常に長く投稿していただいた人がいてですね。ちょっとそれに対して会話ですよ。これ文句とかじゃないです。会話ですね。実はね、私いつも小物を書くときですね、年金とか経済のこと本当に困っちゃうんですよ。なんで困るかったら私が、それでなんか書きますとね、一番嫌なのが、武田は経済を何も知らないのになんか言うなとかいうのがね、一番嫌ですね。これが一番嫌です。私も東洋経済にですね、新報社からちゃんと本も出しておりますし、経済の本もですね。一応まあ経済ぐらいはね、まあ大学の経済学部、4年か2年かやりゃ、一応一発のことをみんな言ってるわけですから。私もまあ大学出て経済はやっぱりね、社会人だったし、知らなきゃいけませんしね。まあもちろん国民の常識としても知らなきゃいけないんで、まあ随分勉強してるんで、変なことは言ってないと思うんですね。だけど私、東洋新報社から経済の本出しましたらね、ものすごい批判が京都大学の経済の教授から来ました。それも指針というかお手紙ですよ。なんて知識もないのに本なんか書いてるんだって。いや、それだったら東洋経済が出さないと思うんですよね。まあ、ある程度の理屈があるからなんですね。それで今度の年金もそうなんですけども、経済の難しさはですね、これ学問としてはなかなか難しいんですよ。ノーベル賞で経済学賞っていうのは特別な扱いで、他のノーベル賞よりか、格も全然違うんですね。なぜかって言ったら、まだ経済学というのは学問になってないんですね。まあ、こういうとまた、経済学の先生がものすごく文句言うんですけど、つまり学問っていうのはデータとかそういう現象があって現象をどう考えるかっていうことなんですけど、経済はどうしても将来のことを見通す必要があるもんですから、まあ、将来っていうのはだからわからないわけですね。まあ、一番典型的なのが1972年に成長の限界っていう本が出ました。まあこれも言ってみれば経済の本にちょっと近いんですけどね。このまま行くと、21世紀今頃ですね。今頃にはもう地球はダメになってしまうと。成長には限界があるというふうに、まあいう本が、マサチューセッツ工科大学のメドウスっていう教授がですね、書いて、もう本当に日本は1972年にはもうその本で持ちきりでですね、もう成長はできないんだ、成長はできないんだ、ってなこと言っておりました。その頃私はまだ若くてですね、英語の本がペラペラ読めるわけじゃなかったんで、日本語訳を読んでたんですね。で、そういうふうに誤解してたんですけど、それからしばらく経って、まあ、原著を読んだらですね、全然違うこと書いてあるわけですね。まあ、もちろん、書いてある内容とかグラフは同じですけども、そこに非常に重要なことが書いてあったわけですね。それは何かって言ったら、まあ、経済なら経済、社会なら社会の将来を予想するとき、まあ、それはだから、1972年に、まあ、それから60年後ぐらいの2030年、まあ、今頃ですね、を、まあ、計算したわけです。その計算したときに、メドスさんは何つってるかったら、この計算結果は、まあ、間違ってると書いては、 まあ、直接間違ってると書いてないけど、実質的に間違ってますよってこと書いてあるんですね。なんでかって言いますと、時間がずれてるんですよ。つまり、1972年ですから1970年ぐらいに計算してるんですけども、1970年に2030年の予想をするということになるとね、60年後じゃないですか。60年後だから、当然1970年時点と2030年では科学技術もちろん違いますし、それから社会体制ももちろん違いますね。実際上その途中の1990年にソ連邦がなくなって東ドイツと西ドイツが合併して東ヨーロッパの共産主義国がほとんど全部が潰れたと。まあそういう非常に大きな変化があり、まあ日本もバブルの崩壊とかですね、銀行の預金が 2% ぐらいの利子が 0.01 になったりしてですね、非常に大きく経済的なことに影響することも世界中が変わってるわけですね。もちろんメドウスはそれ入っておりません。もちろん入っておりません。だって1970年にそんなこと、共産主義が1990年になくなるなんてことは誰も推定できませんからね。それから技術でもそうですね。まあ成長の限界という意味での直接的には、公害対策の脱流技術、脱消技術、活性汚泥技術のは全部入っておりません。それから農業の生産性についても、まあ、その後の農業の進歩というのは何も入っておりません。もちろん入ってないですよね。1970年に計算するわけですから、まあ2000年にできた農業の新しい技術が入るはずありませんよね。それから、まあ、そういうこといろいろ資源にもそうですね。資源も新しく発見されたシェールオイルとかシェールガスまで入ってないんですね。それしょうがないですよ。だってその後だからですね。だからもちろんその他の技術、例えばパソコンだとか IT とか携帯電話とか今でいう AI とか量子力学関係の全部入ってませんね。それは当然でメドウス博士はこう言ってますよ。1970年に、計算しましたと。だから技術とか社会は1970年時点にしてありますと。それで2030年を予測してるわけですから、まあ言ってみればからというとこまでしか、その英語では書いてありませんでしたけど、まあ結論としてはね、あんまり真面目にこの本を読まないでくれって書いてあるようなもんなんですよ。つまり2030年にこうなると、NHK なんかは放送してました。石油はもうあと30年でなくなるって言ってもやんやん言いましたね。ところが今でも石油はいくらでもあるんですよ。で、地球が温暖化するなんて何も書いてないですね。もちろんその頃温暖化って話はなかったですからね。だから結局、経済学のそれが難しいんですね。年金にしろ、これからの2050年になったら年金がどうなるかとかですね。経済は本当難しいんですね。まあよく思い出すのは2020年に、東京オリンピックのある年ですね。その年の1月の中旬にですね、日本経済新聞が結構な紙面を割いてですね、今年の日本の経済はどうなるかという記事を書いております。それはまあ日本経済新聞としてはそういうことの記事が必要でしょうね。ところがその後コロナが流行ったもんですから、東京オリンピックもないし、全く2020年の経済状態というのは、2020年の1月の中旬に書いた日本経済新聞の記事って全く間違ってるわけです。全く間違ってる。だけど、それは日本経済新聞の悪口言ってもしょうがないんですよね。だって、経済学ってのはそこが学問じゃないと言われるところなんですね。つまり、理論とか考え方とかいうのは、まあ2020年の1月には確立したとしますよ。しかし2020年にどういうことが起こるかっていうのは、2020年の1月10日に出筆されたとすると、2020年の1月10日までに分かってることしか書けない。ところが、2020年の景気はどうなるかってことになると、どうしても1月だけ書いたってしょうがないんで、夏はどうとか、秋はどうとか書かなきゃいけませんね。ところが、実際上はコロナが流行ったんで、東京オリンピックもないし、全然違うわけですね。今年はオリンピックの年だからなんて書いてありますけどね。全然無駄ですよね。だから、経済っていうのは学問じゃないと言うとちょっといけないけども、学問としての普通の形が取れないと言った方がいいですかね。それが一つなんですね。経済はそれが非常に難しい問題なんです。それからもう一つはですね、 データがあまりに政治的になって公表されないとかですね、偏ったデータになっているってことで、普通の学問であればその分野の学者は大体同じこと言うんですけど、経済学は違うんですね。例えば私の分野ですと、航空機材料っていうのを取り上げますとね、航空機っていうのは最初にジェット旅客機を作りましてね、コメットっていうのがあったんですけど、それがですね、上空でバーンとこう材料が弾けましてね、墜落事故がまあ起こったわけですね。そういうことが起こると、航空機材料の専門家はですね、これはまずいことになったってことで、一生懸命お互いに議論して、それで学会で飛行機に使っても大丈夫だという材料を作って、それで基準を決めて飛行機を作るわけですね。ですから、まあ、ボーイングですら、ボーイング737がですね、ハワイ上空で強化プラスチックのボディが弾けて、そしてこれは墜落しませんでしたけど、ボディなしの半分ぐらいちぎれた状態でハワイの空港に降り立ちました。もちろんシートベルトをしている人は助かりましたけど、シートベルトをしてない乗客とスチュアーデスは全部上空で空中に飛ばされてお亡くなりになりました。で、ボーイング737でもそういうことがありましたからね。それはコメットは当然なんです。だけども、いずれにしても、学会としてはですね、学問としてはですね、なんとかして統一した意見を出して、皆さんが安心して飛行機に乗れるようにしようっていう感じになるんですよ。だからデータは公表されてるし、議論もされてるんですね。議論をされた経過も僕ら勉強できるんですよ。ところが年金とか経済になりますとね、まあ経済なんか今は特にそうなんですね。なんかね、財務省とか日銀とかそういう人に聞くとね、財政均衡だとか、ねえ、むやみに成長率に関係なく国債なんか出しちゃダメだっていう慎重派ですよ。それから、在野の経済学者を中心として、何やってんだと、もっと国債出してどんどんやればいいじゃないかと。国家はお金を出す権限があるんだから別に出したっていいじゃないかと、そんなのは明治の初めから分かってるよと、まあいうようなことを言われてるんですね。それで私はね、一応国民の皆さんにお話しするときは基本的にはですよ、学問的に認識されていると思うことを話しているんです。タバコを吸ったら癌にあんまりならないですよってことも、肺がんになりにくいんですよってことも含めてね、普通の人はおかしいと思うかもしれませんが、少なくとも私自身ね、私も私の考えを持ってていいんですよ。それ書けばいいからね、ちゃんと。これからこういう理由でとか、一般的にはこうですって言われたり。ところが、このね、例えば財政ね。いやもうほとんどの人が、特に経済の素人の人は、いやもう積極財政論なんですよ。ええ。それで僕がですね、ちょっと保守的なこと言うとですね、武田お前経済を知らねえのかってくるけど、いや経済は分かってるんですけども、財政均衡論と積極財政論と二つあるわけですよ。それもね、片っぽが素人で片っぽが玄人っていうなら、私は大体玄人がきちっと議論をして国民に伝えるべきだっていう考えですからね。ですから、これは素人はこういう考えがありますが、玄人の考えは大体これに一致してますって言えるんですけど、どういうわけだか経済だけはね、慎重論、財政均衡論も完全な玄人なんですよ。だって日銀とかね、財務省ですから、これは玄人なんですよ。それから積極財政論もですね、国債どんどん出せばいいとか、お札すればいいとかいう人たちもですね、れっきとした大学教授とか評論家なんですね。ですから、私が判断するってことになると、その専門家、経済の専門家よりか、学力がなきゃいけないんですよ、僕自身がね。だから、僕は経済のことを少し控えてるんです。それで会うごとに言ってるんですよ、僕としてもね。もうちょっと学者の間で話をして、こうだったらこうとか、こういう家庭だったらこういう家庭とか、少なくとも家庭とかそういうのは明らかにしてくれませんかって言ってるんですね。そうしなきゃ僕ら考えることはできませんよと、意見になっちゃいますからね。意見は人は何とでも意見は言えます。だけど意見には根拠がいりますからね。学問的根拠がいりますから。で、年金も実は今度そうなんですよ。もう年金ね、書くとこうなっちゃうから嫌なんですね。もう経済は全部こうなっちゃう。7年前と武田言ってること違う。いや、実はね、年金は難しいんですよ、また。データが出てこないんですよ。僕ね、7年前だか10年前だか20年前だからはね、ちゃんと年金は計算したりしてるんですが、 年金はですね、今、日本の年金は付加型なんですよ。つまり、徴収した分だけその年のうちに分配してしまうと。年金として分配としてしまうっていうのが基本なんですけども、積立金も随分あるんですよ。積立型でもあり、付加型でもあるんですね。ですから、これをどういうふうに解釈して計算するかっていうことに対して、今まで、例えば7年前まではですね、年金が破綻する立場で、ほとんどの評論とか計算がなされてたので、一応それで僕も計算したと。だから基本的にはその時その時で違いますから、その方が言ってるコメントが違うかもしれませんが、私の基本的な考え方は、年金って危ないなって、だから、なんかこれを安定させないとみんなね、一生を安心して過ごせないので、やっぱり何とかしなきゃいけないという意識があるんですね。やっぱり、80歳になったらこのくらいもらえる、90歳になったらこれくらいもらえるって分かってないと、しょっちゅう年金なんかが変わったり、なんか徴収金がすぐ増えたりね、したらね、年金生活してる人ってのは基本的には働けませんからね。だからもう年金が減らされたら減らされたなりの生活しかできないから、いつも不安なんですよ。定年になってない人はね、それ分からないんですね。もしも、どうしてもなんかすごく賃金が変わって生活できないったら、新しい職場を探したり、アルバイトしたり、いろんなことができるんですけども、定年を過ぎた人ってそれ全然できないんですね。自分の貯金と年金くらいしかもうないんですよ。だからいつも怯えてるわけですね。ですから僕はどっちかったら解決策は、定年を伸ばしたらどうかとかね、分配を考えたらどうかっていう、そういう感じで、基本的には、年金はなかなか辛くなるという考えで、だってそれしかないんですよ、データが。NHK なんか見たって、若い人が少なくなって、年寄りをこう支えるなんて絵なんかいっぱい出てるんですね。それで、年寄りが増えて若い人が減るから、もう大変だ大変だっていうものばっかなんですよ。だから一応それで整理するしかないんですね。ところが今度初めて、国の試算として、ちゃんとした学者がですね、きちっとしたデータを出していただいたんで、早速それをこのブログに載せたんですよ。その時に一言言うべきですかね。昔はこういうのがなかったけど、今は出てきたのですぐ紹介したいと。で、問題はですね、僕はですね、何も人を非難したり、経済学が不十分だとか、年金がどうのこうのっていう気持ちは全くないんです。実は。それ人を非難するという気持ち僕ないんですよ。本当のことが分かりたいという気持ちなんです。だ経済は積極財政でも慎重なあれでもいいんですよ。どっちでも。正しいことを知りたいんです。正しいことを知れば、その正しいことをもとに我々の生活を改善していくことができるけど、間違ってたらいけないわけですよ。特に僕なんかは一応学者ですからね。やっぱり間違ったことをもとにして人に意見しちゃいけないんですよ。だ本当のことが知りたいんです。ですから、自分でね、本当のことっていうのを作ってもいいんですけどね。経済の専門家がこれだけいてね、どっちか言うと日銀の人と違うと。こっち言うと今度はどっかの評論家とか京都大学の教授とか違うと。こうなるとね、やっぱり本当にそれでいいのかなって思うわけですね。年金もそうで、年金はね、もう一つね、データが隠されてるんですよ。だから私はね、学問っていうのはデータを隠したらもうできないんです。結果はね。それがありまして、今日今度ね、7年前の違うっていう人がものすごく詳細に僕の書いたものを引用してくれてましたので、で、もしもね、僕の希望ですよ。もしもそういう努力をされるなら、前向きのあれですね、僕が困ってるのはデータがないとか、専門家の意見が違うっていうところですから、データはこれが正しい。それから専門家は意見が分裂してるとか一致してるとか、それを教えてほしいんです。私ね、人を非難したりなんかそんな、NHK とかね、東大とかね、政府っていう、こう、団体は批判することあるんですけど、個人とかそういうのは絶対批判しないんです。個人は自分の自由がありますからね。それで考えるということで、今度残念だったのは、7年前の僕と違うということを詳細に指摘していただいた方はね、これが本当の年金のデータであり、数値がね、これが本当の年金に対する考え方なんだと。いうことを教えていただければね、僕はもう一気に年金についてはちゃんとした自信を持って言えるようになります。まあ、経済もだからなんとかね、積極財政とね、それからその慎重なね、財政との議論をもっとしてほしいんですよ。 その議論を示してほしいんですよ。そしたらそれを見て、私も判断できるけど、誹謗中傷ばっかなんですよ、お互いに。あんなのは間違ってるって、いや、そりゃそうでしょうと。あなたが正しいと思う、あの、理論と違うからこそ反対しておられるの、それはよくわかりますと。まあ、いうことで、まあ、コメントを寄せていただいた人ね、ぜひ、どこを見れば、年金の専門家がみんなが合意しているデータはここだと。で、将来の年金はどうなるということを示してほしいと。僕はこの前の示しましたデータはね、非常にその内容は素晴らしかったんですよ。ですから皆さんにまず紹介しようと思って紹介したんです。僕は7年前の僕の考えと今の僕の考えが違うなんてことは全然僕気にしません。我々はね、どうしても過去と違うんですよ。少しでもいいデータ、少しでも正しい方向に向かうんです。最初の飛行機で言ったようにね、前の飛行機が壊れたから、今でもその時はその材料がいいと思って使ったわけですからね。だけどもそれが墜落しても、前俺が言ったからなんて言ったら、進歩しないんですよね。まあ、そこら辺はぜひコメントした方は分かっていただいて、もしも詳しい方ならばね、わかりませんけど、詳しい方ならば、ぜひコメントにどこを見ろとか、どこにちゃんとしたデータがあるとか、合意されてるとか、まあ、そういうことをね、教えていただきたいと思っております。